おはようございます。2026年4月3日、SIT デイリー物流ニュースです。昨日、4月2日に報じられた動きを、通勤時間にサクッと抑えましょう。まずは、運送のデジタル化の話題です。アセンド株式会社は、鈴木電機株式会社と代理店契約を結びました。運送管理システム、ロジックスと、トクラウド 4SCM を連携させます。業務負担の軽減や配送効率の向上など、現場の改善が期待されています。さて、次のニュースです。株式会社トラック王国は、トラック王国リースバックを強化しました。静岡県の牧之原サービスエリアで広告掲載を開始しています。資金繰りを迅速に支える動きとして注目されます。続いて、コストの増減が見えるニュースです。リップスは2026年第一四半期の営業利益が 1.5 億円と報告しました。一方で EC 販売の伸長に伴い荷造り運賃が増加したということです。共同輸送の支援も動いています。日本パレットレンタルはトランオプトの知見を生かしコンサルを開始しました。共同輸送の導入で物流コスト削減と効率化が期待されています。自動運転と共同輸送の組み合わせも前進です。ネクストロジスティクスジャパン、ヤマト運輸など4社がデータ連携システムを開発しました。安全な走行とスムーズな共同輸送を支える基盤づくりが進んでいます。運賃に関する制度面の動きも抑えましょう。改正貨物自動車運送事業法により、標準的な運賃が国土交通大臣から告示です。労働条件の改善と健全な運営の参考となる位置づけです。燃料費の話題です。中東情勢を受け、軽油を含む燃料価格が高騰しています。国土交通省などは、荷主や元請け事業者へ価格転嫁の徹底を要請しました。現場でも運賃交渉と情報収集の重要性が高まっています。企業の姿勢を示すニュースもありました。株式会社ミロク情報サービスとグループ会社が人権方針と DE&I ポリシーを策定です。持続可能な社会の実現と企業価値向上を目指すとしています。海外指標も一つ。米商務省によると1月の企業在庫は前月比 0.1% 減でした。卸売業者の在庫減が背景で、需給調整の重要性が意識されます。最後にマーケットの動きです。4月2日の東証プライム市場で、陸運業が前日比 0.97% 上昇しました。業界への関心の高まりを移す動きとして、チェックしておきたいところです。ここからは、3PL、倉庫現場の話題です。東北マルワロジスティクス社は MOVO フリート導入で高速料金を 20% 削減です。車両の見える化と分析で車両台数も月間 5% 削減しています。先行は 3PL と物流コンサルの子会社ロジソリューションを設立しました。現場ノウハウを活かし顧客の物流効率化を支援する狙いです。性能情報サービスは物流アウトソーシングをトータル支援として提供しています。販売から回収までを支え、効率化とコスト削減につなげる内容です。アサヒロジは、仙台倉庫などの空き倉庫情報を公開しました。少量短期から大規模拠点まで幅広いニーズに対応するとしています。サンワネッツは、通販物流で過去3年間、出荷ミスゼロを達成したと紹介されています。倉庫管理システムとスタッフ連携で1日最大1000件に対応とのことです。ストラッセは映像解析システムビジュアルファクトレーサーを導入しました。作業の見える化で原因特定や業務改善、教育の効率化が期待されています。ダイレクト出版は物流業務のアウトソーシングで人的負担を軽減しました。物流担当の工数を減らし、商品開発や販促に注力できるようになったそうです。日用雑貨品物流センターの A 社は、 3色同時の色仕分けデジタルアソートを導入です。効率向上とミス減少、作業平準化につながったとされています。日立物流は国内 3PL 市場でのリーダーシップ強化を掲げています。ノウハウやコンサル力を軸に付加価値サービスの拡大を進める内容です。そして生成 AI の話題です。配送ルート最適化や需要予測、データ分析など業務効率化の活用が進んでいます。定型業務の自動化や教育支援、品質管理やリスク管理にも広がる動きです。なお、2026年4月2日付の物流 DX の具体的ニュース10件は収集できなかったとのことです。業界メディアや公式発表の定期チェックが進められています。以上、SIT デイリー物流ニュースでした。今日も安全運転で良い一日を。明日も同じ時間にお会いしましょう。